Film Mémoire Radio, Voix d'un bouton.
Film Mémoire Radio, 映画館の声。Apple News Radio, ワンボタンの声。2018年年始の最初の週は特番の映画館の声をお送りしています。今回が3回目最後の回です。大江先生と松尾さんと一緒に映画の話題をあれやこれやとお話ししています。
高い睡眠導入効果があるサウンド、深い睡眠へと誘う光、そして鎮静効果を高める 100% 天然のアロマオイル、スリーピオン2は睡眠環境を整えるツールです。ボディカラーは白と黒が選べる。スリーピオン2は iPhone などから音を鳴らせる Bluetooth スピーカーとしても使えます。睡眠負債を解消するスリーピオン2、価格は税別 19,800 円です。
それからスターウォーズ最後のジェダイ、これは今公開するもうすでに最初の方で言いましたよね。で、2018年に見たい映画というのも挙げていただいてますが、キングスマンのゴールデンサークル、
これはもういっぱい宣伝してますよね今。
あ、ごめんなさい、ちょっとそれは私当たってないので見れてないんですが。
あんたテレビ見れるようになったんじゃん。
いや、ごめんなさい、テレビは見てないです。まだモニターが HDMI になっただけなんで。
あの家にチューナー、 HDMI のテレビチューナーって知れてるから、
あ、いや、チューナーどっかにあるんですよ。あれ持ってくるやつけれるはずなんですけど。
キングスマンだからスパイ映画ですよ。
はいはいはい。ひょっとして前も一回映画化されてますこれ。
あ
れ、
もちろん
です。ですよね。
新宿のテイラーが本部のロンドンっていうか、まあ、イギリスの諜報部員の話、はい、
イギリスの諜報部員でロジャー・ムーアーでいたじゃないですか、007やってた人、
はい、
あの人飛行機乗ってた話知ってます？お客さんとして乗ってて、ちっちゃい男の子が映画でロジャー・ムーアーのこと知ってて、ロジャー・ムーアーおるって思って、うん、それをロジャー・ムーアーのとこにそのスパイや、スパイでしょって言いに行ったら、ロジャー・ムーアーが今任務中やから言わんといてくれって言ったんですよね。その子がもうそれで感激してしまって、親にスパイやから言ったらあかんって言われてんねんって言ってね、すごい人やって感激したっていう話を言ってましたけど、
その子が大人になった時のそうそう、また話
があったんですけど、そこは松さんは知ってます。そこは俺覚えてないんですよ。大人になってまたあったんでしたっけ、ロジャームーアと。
そうそうそう。で、ロジャームーアは最初、その昔のことやから、まあしょうがないですよね、覚えてないって言ったんですけど、ちょっと後で、あ、これも任務やからみんなの前では言われへんかったんやっていうふうにまた言ってくれたというような話だったような気がしますけど、なかなか徹底してるというか、実際には覚えていたらしいですけどね。
ロジャー・ムーアさんもかわいそうなのが、浜村淳さんにとっては許せない007役者みたいで、いつもの先代のあの人とよく比べられてましたよね、あのショーン・コネリーさんと。
それはね、ショーン・コネリーがすごい良かったっていうことになってるけど、僕別にロジャー・ムーアは悪いと思わないですよ別に。
そうですか。それから見たい映画のもう一つ、パシフィック・リム・アップライジング、あ、これ私も見たいですね。
これでも役者でまた全部変わるでしょ、確か。
そうなんですか。前の話引き継がないんですか。
前の話は引き継がないっぽいよどうも。
あの世界観も良かったんですけどね。
いやいや、世界観は引き継ぐんやけど、主人公とかそういうのは全部違うみたい。
なるほど。あの博士二人も出てこないですか。
いや、あの辺は引き継ぐかも分かるけどさ、はい、あの二人は出てこないんじゃないの。
主人公のね、男の人と女の人ね、はい、出てこない。あ、でも菊池凛子さん名前上がってますよ。
だからそういったらちょびっと上げて出てくるのはね、どちら
か回想シーンでね、そんなことないか。そんな風には使わないから。いつ公開でしたっけ ?2018 年。
公開はね、4月ぐらい。
あ、4月
ぐらい。3月から4月ぐらいってことらしい。
ね、地球の海底奥底から怪獣たちがいっぱいやってくる時代なんですよね。最初は人間はロボットで対抗してたけど、ロボットでがだんだん負けるからいうことで高い壁作って怪獣混用にするという。
はい、やっぱり主人公一緒なんかな。よく考えても同じ人が出てるな、確かに。はあ、
それからトゥームレーダーの新作でファーストミッション、
これはあなたの方が詳しい。
今回この映画のためにオーディションした女優さんが出るんですけどね。
あ、じゃあもう全く違うね。
全く違いますね。今最新作のゲームのトゥームレーダーと、その1個前のゲームのトゥームレーダー2本舞台にした、 あのゲームの世界観をベースにしてると思いますね。そんなにスーパーウーマンじゃないんですよ。どっちかというと気弱でひ弱な女の子が窮地に立たされてどんどんたくましくなっていくっていうような、そういう話になってると思います。デッドプール2、これは
これ一番楽しみ。
これはね、これでもこの間のフォックスの映画部門でしたっけがディズニーが買収したんでしょ。
ああそうそう。
だからそうなるとデッドプールってなんかフォックスの系統だったんですかこれ。
いやまあそうやと思うけど、
だからディズニーの管轄になるんですよね、でディズニーでこんなんええんかっていう話を言ってる人がいて、まあでもやってくれるやろうデッドプールやったらっていう。
いやディズニーやからって言っても結局フォックスとして残すみたいやから。
ああなるほど。
関係がないみたいな。
あそうですか。
買収はしたけどっていう、そうしないと、ディズニーブランドで R15 とかでやりにくいじゃん。
はい。ああそうですね。
まあ、でも映画としてはそういうの映画もあるわけだから、ディズニーだったから絶対にお子様でも見れます映画しかやれませんじゃお話にならないと思って。
そうですね。デッドプールは毒の効いた感じが一番面白いので、まあね、やっぱあれが
なんだね。あとはあの第4の壁を超えるってやつと。
どんな、何でしたっけ第4の壁を超えるっていうのは。
映画のなんか観客に向かって観客とやり取りしたりとか喋ったりとかいうのは、はいはい、そこの壁を超えてるっていう意味合い。
ああっていうことですね。しょっちゅうカメラ向いて喋ってますもんね。だってね、
カメラ向いて喋ってるってのは結局観客がいることを意識してるわけやんか。
はいはいはい。YouTube 探すとデッドプールがボブロスのお絵描き教室というのをやってますけどね。ろくでもないことやってるから多分人にはあんまり言って見やん方がいいと思いますけど。ですがアベンジャーズインフィニティウォー、アベンジャーズのまた新作ですか。
はい、そうですね。それは今日たまたまやってましたよ。予告も
3作目にそうですねなりますけどね。また新しいフィールド入れるんですか。もう入らないですか。
あの人ドクターストレージが入るはずだ。
ドクターストレージってどんな人でした
っけ。ドクターストレージ、
ストレンジ、まあ、それは新作やから当然私が知らないのは仕方がないとしても。
いやいや、あの映画は去年やってますよ。
あ単体でありました、
うん、単体でドクターストレージで映画があって、
あなんか赤いマントのヒゲの男の人ですか。今ちょっと絵を見つけました、はい、天才的な脳外回避で腕の怪我を原因で苦しみながらヒーローになるというお話ですか。
あとあれだっけ、ブラックパンサー、
国王の息子、王子、将来王子。
ブラックパンサーも今年映画があるんですよ、
はい、あそうですね。でそれ予告読みました、見ました。
その次がだから、アベンジャーズになるはずだけど、あれも出るらしいよ、
はい、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。
あーそうそう、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、はい、そうそう、のメンバーも出てくるらしい。
あもうメンバーもなってくるんです。何でもありになってきますね、
うん、いやもうほぼ何でもありや、
はい、最終的には日本のヒーローにも手出してきそうな気がしますけどね。
日本のヒーロー、
日本のヒーロー、やっぱり戦隊もんはアメリカで知られてるから、とりあえずはその辺入れようとするんじゃないますかね。どうでしょう。
でもさ、パワーレンジャーはちょっとあれが違うから難しいでしょ。
あまあね、まあでもいっぱいいるのでその辺はなんとかするんじゃないでしょうか。あとはあですか、ハンソロスターボーズストーリーって、これはスピンオフ的な感じの話ですか。
スピンオフやけど、もうこれ若い時っていう感じなんで、はい、だからハリソン・フォード出てくるのかもしれんけど、基本的には主役ではないみたい。ハリソン・フォードが主役というわけではなくて、はいはい、主役はもう完全に別の若い人がやるみたいですね、はい、
アルデン・エーレン・ライクという人みたいですね。密業者だった頃の若きハンソロと相棒チューバッカの冒険ですか。
チューバッカは過去変わらへんからいいよね。
あれはね、確かに大きいことはいいことだ言ってる山本なんとかさんってさ、音楽家の方いるじゃないですか。
あ山本直美、
あ山本直美さん、山本直美さんが日曜の大名ない音楽会かなんかの時やったと思うんですけど、私見てたらスターウォーズのキャラクターを舞台に上げてスターウォーズの音楽演奏してたんですけど、その時山本直美さんがチューバカのことなんてみんなに紹介したかっていうと、こいつはねあんまり賢くないんですよ、だからチューバカなんですよって言って、でみんなが知らんとしてたっていうのもすごく覚えてるんですけど。
それ今やったら大きな問題になってると思う。
なんかねスターウォーズ見に行きたいのにこういうこと言われたわと思ってテレビ見てた覚えてますけどね。
ワンボタンの声をお聞きの皆さん、明けましておめでとうございます。アップルクリップアシスタントの柚木ひろみです。
アトマック佐藤リッチマンこと佐藤豊彦です。
今週のアップルクリップは、常連ゲストで美術ジャーナリストの千葉秀俊さん、 IT ジャーナリストで多くの企業や組織の顧問をされている林信之さん、そして人気漫画スティーブズを抱えている梅野小沢貴博さんをゲストに、役落とし、 迎春砲弾リンゴ会議と題してお話を伺ってまいります。
これはまた盛り上がりそうなメンツですね。
そうですね、うん、もう本当に今年のリンゴ社がどうなっていくのかって、
ね、そうなんですよね。ここさえ聞いておけば今年はなんとかなるかな、
なるかな。皆さんぜひ聞いてください。
私見た映画、久々に見たっていうか見れなくて見れなかったので、パルプフィクション。
ああ、はいはい、
で有名な、
見てなかった、
見てなかったんですけど、マトさんご存知ですか、このパルプフィクションという映画。
あ、わかります。
ジョン・トラボルタさん、はい、あ、見ました、見て
ない、僕見てないんです。
あ、見てないですか、はい、有名なのはジョン・トラボルタさん、ちょっとロン毛でステージで、
ジョン・トラボルタの復活作に近いんじゃない
ですかね。あの、でもね、昔のサタデーナイトフィーバーの時のようなスラッとした体型じゃないんですよ。ちょっとお腹でっぷり出ててね、そういう役柄やからそれでいいんでしょうけど、印象的なあのダンスのシーンありますけど、あれあんまり話の中で重要じゃないんですよね。あれもっとごつ意味あるシーンや思ってたのにね、まあ、あの横編に使いやすかったのかなと思いながら、相変わらずあの人が、監督のタランティーノさんが出ずっぱりの話の核になるところで出てきますけど、なかなかでもパルプフィクション面白かったです。私見た映画でアデライン100年目の恋という映画があって、これもギャオで見たんですけど、女の人が今から120年ぐらい前にその交通事故で、ね、冷たい冬の湖に落ちちゃうんですよ。でなんとか復帰を果たすんですけど、その時になんか稲光で雷がなんか落ちたなんかなんかで遺伝子に影響を受けてしまって一切吹けない体になっちゃうんですよ。でも30になっても40になっても50になってもしわ一つ顔に出なくて、子供が生まれて子供がもういい大人になっても自分と娘と同い年ぐらいに見えてしまうということで、である時から FBI に目つけられるんですね。そのどうもこの人は老けない人やみたいなことで、それを見せ物にされるみたいなのを恐れて、もう名前を変えて住むとこも変えて何十年もの間逃げまくるっていう女性の苦労のお話、まあ、もちろん作り話ですけどもね。ただ話の半分以上はその後現在の実際には120歳超えてる体で、美しい20代の女性なんですけどね、の体で恋愛するという、そういうお話ですけどね。見た印象である映画、サンダ対ガイラ。これは
なんでまた急に、
いや、これね、見てなかったんですよ。で見てなかった、これも iTunes やったかな、プライムやったかどっちかで見れるので、で見たんですけど、これも分かってたけど、こういう展開になるんやって、分かってた、多分なるんちゃうかなと思ったけど、ほんまにそういう映画やったわっていうので、この時代って何でしょうね、こんなんみんな許されたんでしょうね。今こういうの上映すると足りてないってごっつい文句言われてると思うんですよ。サンダ対ガイラの前のフランケンシュタインとバラゴン、バラゴン対フランケンシュタインでしたっけ、あれも大概な話なんですけどね。え、あれ見られました？
いや、あれ、サンダ対ガイラ多分見たことあるけどもう覚えてないわ。
あ、そうですか。
フランケンシュタインなんちゃらもう忘れたな。多分その昔とかでテレビでやってたと思うんで、見てることは見てるはずないけど、そういうのも、はい、
フランケンシュタイン対バラゴンの後作品なんですよね。
そう
か、フランケンシュタイン体バラバラになって肉片飛んでて組織が散らばってる中の組織がまた体になるんですよ。だからサンダ対ガイラって言ってて兄弟ってことになってるんですけど、実は双子でもなくて同じ親のフランケンシュタインの細胞組織からできてるんですよ。まあ途中ははしょりまくってて子供が多分理解できへんやろなこれはっていう展開になってますけど、
そういうフランケンシュタインは使ってよかったよねその時は。
ああ、でしょうね。今多分いろいろ言われちゃうのかもしれないですけど、
作品的に古いから著作権はないような気もするんやけど、うん、
そうなんです、すいません、松尾さんが全然ごめんなさいね、おいの時ぶりというか全然
見れて
ない
んですけど、はい、大丈夫。
なんかまあ今まで聞いておられてて一年でなんか思い出すことありましたでしょうか。そんなになかった、
は
い、
見ようかなと思ってて見てないのが結構あるなと改めて思いましたね、はいはい、とりあえずスターウォーズ見に行かなあかんなと思いました
けど、スターウォーズは、ね、行った方がいいよ、
はい、はい、行きます。
ゴイク英雄さん映画出ないですか、ね、
いやー2018年は、いや、はい、何があるかわからないですよね。あのゴエクエイショウさんにしたら待ってるよみたいな感じでオファーを待ってるよっていう感じだと思いますけどね。
そういえばね、2017年中見に行こうとして見に行かなかった映画でハリケーンポリマー、 あれ行ってないんですよ。 監督の坂本浩一さんって方、最近の特撮結構手掛けてらっしゃる、あのテレビものでも手掛けてらっしゃる方で、ことアクションの強い作品はこの方の手になってることが多いので見た方がいいかなと思ってるんで。
ああ、どっかで見たことあると、そうか、ゼロゼロくの一とかやってたんやな。
ああ、東映のね。はい
はい。はいはい、ちなみに、はい、ハリケーンポリマーで思い出したけど、インフィニティフォースってやってたら知ってるか？
タツノコのヒーローがみんな集まって、
タツノコより集まるや
つ。CG の、実はそれもギャオで見れるんですよ。あ、ギャオちゃうちゃう。プライムで、プライムで見れるんですよ。
まあ、リアルタイムで録画して見てましたけどね。
ちょっと、あれですね、なんでなんみたいな話になってますよね。なんでそれ、まあ、そういう、いるん
それはまあ、全員集めるんで、無理やり感は若干あるけど。まあまあ、それなりには面白かったかなって感じでしたけどね。
まあでもあれ全編 CG でやったっていうのはまあね、すごい。
あれでも最終的に劇場版映画あるらしいよ。
ああ、そうなんですね。なんかあの、怖い映画やってませんでした？そうみたいな。
イットか。
ああ、イット。イットは結局行ってないですけど、見に行った人からもう見るんじゃなかった、怖い怖い怖い怖い言われてたんで。
ほんま、まあ、スティーブン・キング原作やしな。
あれはもう、ちょっと、ずるいですわ、怖かったですわって言ってましたよね。ああ、見てました、言ってました。
そうだよ。行った方がいいやろ。
怖い映画あんまり弱いんですよ、私。あんまり弱いかへんんですけどね。あ、それから、ジョジョの奇妙な冒険、ダイヤモンドを砕けない。
先生、ジョジョで行こう行こうと思って忘れてたんで、
これ、予告見てやめとこうと思いましたよ、私。いや、見てないんですけど。
逆に行った方が良かったかな。行こうかなってだいぶ考えたけどね。
そうですか。いや、まあまあ、そのね、どれぐらいの作りなんかちょっと分かってなかったんですけど。
聞いた
んです
けどね。
タイトルだけで面白かったのは、奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガールっていう映画があ
って、ああ、なんか、なんやで一体これと思ったけど、
松尾さん大好きな、あの妻夫木聡さん主演の、
はい、
映画なんですけどね、
なんと、
妻夫木さんが、
やっぱちょっと妻夫木聡モノマネに磨きをかけるためにも、見とかな、ダメですかね、はい、
本当は雑誌編集者なんですけど、
はい、
その奥田民生のスタイルをこう真似てなりたいって思ってて、はい、でたまたまこう出会った女の子と恋に落ちるんですけど、もう男を振り回すとんでもない女の子やってどうなるかいう話のね、映画なんですけど、はいはい、
その奥田民生になりたいっていうところは全然共感できんっ
ていう。まあまあ、あとヤマトもまた新作映画やってましたね。
あ、
宇宙戦艦ヤマト220に愛の戦士たち、
あれでしょ、水星帝国の話。
この場合はそうなるんですかね。前と同じだったらそうなりますか。ガトランティス。
いや、それ水星帝国。
ああ、そうか。水星帝国って出てこない、書いてないんですよ。説明のところに。ごめんなさい。
そうかな。水星帝国っていう言い方が正しいかどうかは知らないけど。
アトミックブロンドって何の映画でしたっけ。ああ、これスパイモンやな。これ見てないな。
スパイモン。
これは見たかったんだけど見てなかったですね。それからゴジラのアニメ版がありましたよね。シンゴジラじゃないけど、
ああ、怪獣惑星でしょ。
そうですね、
怪獣惑星は見ようかなってちょっと考えたんやけど、どう見ても映画シドリアだったんでやめた。
あ、なんかもう地球がゴジラみたいな怪獣に占領されて、人類はもう別の星に逃げたと。で、地球を取り戻すがためにまた帰ってくるというお話、ね。
まあそうだけどさ、はい、やってるのがあれ多分3次元でしょ確か。
ああ、そうですか。
ちゃうかな。ああ、じゃあポリゴンピクチャー、ごめん。
ですか。
で、ポリゴンピクチャーで、だから、シドリアの騎士と同じ絵だよ。
ああ、そういや、そんな感じですね。
で、ちょっとね、はい、あの絵に若干違和感が感じるんで、はい、ゴジラの世界観と合わないんで、
ね、僕にしては。ああ、そうかもしれませんね。
ちょっと避けたって感じ。
最近、まだ日本各地で上映されてるんですけど、久保日本原の秘密というストップモーションのように作った CG のアニメーションですね。制作方法としては前のあれと一緒でした、ココラインみたいな感じで、アメリカの人は日本こうだろうと思って作ったようなところがちょっとあって、ちょっとそれ中国ですよ、その演出はっていうような絵もあるんですけど、日本の男の子が、時代は何ですかね、平安時代なんですかね、なんかそんな感じの不思議なお話ですよ。まだ見に行ってないから話よくわかんないんだけど、松尾さん、去年は難しかったですけども、今年はちょっとはなんか余暇というか、なんかゆっくりできる時間も取っていただいて、はい、まあ、あの収録を協力いただいている中でなかなか時間取ってくれるのも変な話なんですけど、はい、まあ、なんか映画見られてと思いますが、何が基本的に好きですか。恐怖もんなのか、悲劇なのか。
まず恐怖ものは見て僕は得した気がしないので、はい、多分見ないですけどね、はい、何を見てるんでしょうね普段。
感動もの、
うん、はい、いや感動を求めてとかいうのも別にないですね。もうなんか出会いみたいな感じでたまたま宣伝を見て興味を持ったら行くみたいなのが多い気がしますけどね、
はい、2018年、今年も1年当番組よろしくお願いします。普段はアップル関係の話をいつも番組でしてるんですが、たまには皆さんから、ね、まあ、こんな映画の話もあるということでコメントの端々に寄せていただけるとそれはそれで面白く思いますのでよろしくお願いします。じゃあ大石先生、松尾さん、遅い時間まで本当にありがとうございました。今年も一年どうかよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
2018年最初の週、映画館の声2018、いかがだったでしょうか。次回の配信は1月9日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。